結婚をしたくないという若者が非常に増えているという結果が最近なんか出たみたいですね。まあ今に始まったわけではないとは思うんだけど、一番の理由は経済面と。で、この経済面が理由であることの、経済面が理由になっているという理由そのものは、やはり、戦後の復興によって高度経済成長、日本は華々しい先進国のね、仲間入りをしたわけですよ。で、そうなると、できることなら子供は全員大学に行かせてやりたいなっていうふうに思う、エゴに満ちた親が増えてもきたし、で、それが大した意味を持たないかもしれないのにもかかわらず、かつてはね、バブル以前とかは、大卒は給料が良くて、終身雇用という幻想の名のもと、行ってない人よりはいい思いが人生でできるんじゃないのみたいな、まあ、まやかしでもないんだろうけれどもね、風雪の流布による情報によって幻惑されて、お受験だとかそういったようなものがいろいろあったわけですよ。で、そう考えると子供を、まあ、まず大体子供を作るっていう表現自体がなんか子供に対して失礼だと思いますけどね、子供は物じゃねえよみたいな感じなんだけどさ、ね、授かり物っていう見方で、言った方が俺はいいと思うんだけれどもさ、子供を作るっていうのは避妊を、するやり方を、人間は学んだし作ってしまったから、完全なる避妊っていうのもできるわけですよね。で、ってなると、じゃあ完全なる避妊をしないことが子供を作るっていう行為になり、あたかも自分が神様になったかのようにね、自分の女房に、種付けするような感覚で子供を作るっていう、非常に俺はあんまり好きではない言葉が広まっていったんだと思うんですけれどもね。で、作るとなると子供が大学卒業するまでにかかるのが1800万ぐらいでとか計算してしまうのはわかるのよ。で、じゃあ子供は2人は欲しいよねってなった時に、子供の2人分をっていうことになると、2年おきにやるとだいたい20年で3600万のローンを抱えるようなことになるんじゃないかみたいなことになると、で、3000万ぐらいで家買いたいと思ったら、さらにそこに3000万がプラスされてみたいな、で、月々の生活費とかを考えるとみたいなことを計算し始めると、じゃあ今の感じじゃ無理じゃんみたいに思うんだけどさ。で、これ俺もね、そういうこと思ってましたよ。結婚するのもうーんって思ってたし、結婚して子供作るのもうーんって思ってたんだけど、まあ、そんなね、まあ、特に僕の場合、演劇フリーランスでアルバイトしながら演劇やってたような人間だから、まあ、放送作家の仕事がね、急に入ってきてボコボコボコっとこう20代の後半にお金を稼げるようになりましたけれども、それでもやっぱりまあ、水物の仕事をやってるから結婚ということに対してはおっかなかったんだよね。で、それはビビリであると同時に、結婚して、嫁はんを幸せにできるかどうかの自信もないのに結婚すること自体はいいのかっていうことを思ってたわけですよ。ただ逆の立場になればさ、女の人っていうものは若く美しい時期っていうのは非常に短いわけで、その時に見染められて誰かの伴侶にならない限りはその後見つけづらいみたいなことがもしかしたらあるかもしれないわけじゃないですか。特に田舎は、俺の女房は秋田だから、秋田の田舎とかでも30過ぎて結婚してないなんてありえないみたいな、そんな感じだったから、まあ、彼女が29歳の時に結婚したっていうのもあったんですけれども、で、そうなるとね、経済的な猶予がないから結婚しない、結婚するのは彼女に失礼じゃないかっていうふうに待たせてることの方が失礼っていう見方もあるわけさ。なぜなら結婚してしまえば、頑張ってなんとかその夫婦生活をなんとかしようとするし、結婚して子供を2人作りたいとなったら、そして全員をね、大学行かしたいってなったら、じゃあ20年で3600万のローンを組むようなことになるかもしれないんだけど、結婚してしまえば、子供を作ってしまえば、もう作っちゃったんだから、結婚しちゃったんだからしょうがない、頑張るしかないっつって仕事を頑張る可能性もあるわけで、そうしてないから頑張らなくてもいいっていう逃げ道を持ち続けられるのが結婚しない状態なんだよね。俺からしてみると、結果僕の今の和慶氏と同じように、結婚は嫌だなって思ってたんですよ。責任 をがなんか重なんか大きくのしかかってくるのも嫌だなと思ってたし、フリーランスでやってる仕事でやりたくない仕事を受けるのも嫌だなっていうのがあったから、お金のためにじゃあ受けますかみたいなのも嫌だなと思ってたし、もういよいよ収入がねこういう風になってきてんだ、立ち行かなくなってきてんだから演劇やめませんかみたいな話になったとしても、じゃあ劇団解散ですとかそういうようなことを絶対したくなかったから、そう考えると嫌じゃんみたいなのがあったんだよね。で何年か前にですね、女房に言われたのは、あの愛人欲しい愛人欲しいとか、ラジオとかで言ってるけど私が愛人だよねみたいなことを女房が言ってた時があって、でどういうことかなっつったら、劇団が奥さんだよねっつって、私が愛人じゃねえかみたいなこと言って、うまいこと言うなと思ったんだけど、まあそういうこう序列みたいなものがうち自分の中にもあるから、そうやって考えると結婚したくないと思ってたんだけど、でも結婚してみてよかったなと思うこと、子供を作ってよかったな、もっと早く作ればよかったなと思っていることを言うと、やっぱりね、理屈に変えられないものが幸せとして自分を包み込むんですよね。で、まあ子供に関してはまさにそう。もうね、いろいろ計算していたのがバカらしいぐらい無条件に幸せにしてくれるので、その笑顔が、その泣き声が、一挙手一投足が本当に、これはねもう感動ですよ。二人目が未熟児で生まれてきたために女房にごめんこれで打ち止めにさせてくれっつって言われたことで、三人目を作ることはなりませんでしたけれども、もっともっと作りたいなと思ってるぐらいだったものね。子供は本当に可愛いなんだけれども、じゃあ結婚はっていうふうになると、結婚する前のお付き合いしている状態と結婚してからの状態の違いを言うならば、結婚すると動く歩道に乗ったかのように自分が、どんどんどんどんこう進んでいく、進まされていくんですよね。で、結婚する前は止まってるっていう状態なんですよね。彼女とデートをする、同棲をする、キスをする、セックスをする、誕生日プレゼントを祝う、美味しいレストランで、給料からねお金を奮発して、彼女と付き合い始めた1年記念日みたいなものを祝う、彼女を喜ばす、ティファニーのオープンハートをあげるみたいなことをやってると、それはそれで充実しているように見えるんだけど、止まっている状態なわけですよ。なぜかというと、付き合ってる状態から結婚するっていう状態になるのと大きな違いで、同棲していてるとほぼ結婚してるも同然みたいな見方は考えると思うんだけど、これまた全然違うんだよね。僕は計らずも嫁さんと、同棲していた時期があったんですけれど、紐みたいな生活をしていた時期もあったんですけれども、結婚してみてずいぶん変わりました。結婚すると当たり前だけど自分自身がもう一人増えるわけですよ。ゼロ親等だからね。自分の親戚がそれまでいたでしょ。で、それが、結婚することによって自分の親戚が倍に増えるわけですよね、まずね。で、結婚する前は結婚もしてないプー太郎だから、誰々さんのお見舞いや誰々さんの結婚式はお前も金ないだろうから行かなくていいよと言ってお袋が言ってくれていたものとかがあるわけですよ。だから結婚するともう一発の人間になってるから、行かなきゃいけない冠婚葬祭が激増しますよね。当たり前の話だよ。で、結婚してもう何年もなるのに子供も作らないのかみたいな話に当然なるから、じゃあ子供も作らないとなりませんねみたいな雰囲気に、なっていくわけよ。で、結婚して何年も経つのにまだうちに挨拶に来ないねとか、去年は来なかったねみたいなことになるわけですよ。親戚の挨拶だ、そういうのも、正月の挨拶とか、盆の挨拶とかそういうのもね。で、やることがどんどん増えるわけよ。で、結婚してもう5年なんだから、まあ子供がね、まあ授かり物だとしても、お家を買ってもいいんじゃないのみたいな。ね、結婚したから、夜逃げしないということで、ローンも組みやすいから、融資も受けやすいから、一軒家買ったらどうだと、家賃を払い続けてるのがドブに捨ててるみたいでもったいないだろうみたいな話になったりとかするんだよね。で、結婚してるんだから、じゃあこういうことをやったらどうだっつって、じゃあ親と一緒に金出して2世帯の住宅を買おうかとかいう話になったりとか、まあいろんなことが、勝手に動いていく部分があって、それに抗わずに、うまいことかわしていかなきゃいけない状態に自分がなるんだよね。歩く歩道に急に乗せられるのが結婚なんじゃないかと僕は思っていて。で、そうなるとですよ、 今ね、若者は結婚したくないっていうふうに思ってる人たちも、俺と同じように結婚した後に子供作った後にもっと早く作りゃよかったって思うんじゃないかと思うから、バンバン結婚した方がいいんじゃないかなと思って、この間このアンケート結果が出る前に、赤ちゃん学級とかってなんかね、新しい生まれたばっかの赤ちゃんを抱きかかえて高校かなんかに行って赤ちゃんを抱っこしてもらうっていう、学生に、高校生に抱っこしてもらうっていうような学習みたいな、社会科見学みたいなものがあって、あれいいなと思ったんだよね。赤ちゃん可愛いなってやっぱ思ってね、私も早く赤ちゃん欲しいっていうふうに女子高生が思えばね、付き合ってる彼氏のコンドームにプスって穴開けたりとか、いやまあそんなひどいことはしないまでもひどいこと言ってるな。そんなひどいことはしないまでも、なんかね、結婚したいっていう風になるんじゃなかろうか。無駄にね、セックスばっかりしたがるダーリンだけれども、私は結婚する相手とじゃなきゃしないのよ、と。赤ちゃん欲しいんだからね、みたいなことをはっきり言う女子高生が増えたら、それはいいことなんじゃないかと思うわけですよ。で、そうやって思うと、なんでまあこういうふうなことを思い返したかっていうとね、自分が50過ぎて、年金もらうのは何年後だみたいなこととかが、なんだろうな、計算するようなタイミングとかもあるわけですよ。お前年金もらうのいつだみたいな親に言われたりとかね。はあ、で待てよと。で子供が大学1年生高校1年生になりましたと、これはもうすぐだぜみたいな、あともうちょっとだぜ父ちゃんみたいなことを女房も言うわけですよ。そうだよなと、頑張るべみたいなことなんだけれども、その後卒業してせがれが結婚する、娘が結婚するっていう風になってくると、もうなんかね、だからこれ結婚したことによって始まってる話じゃないですか。結婚することによって、じゃあいつ家買う、いつ子供作る、で子供作った後は、子供のために学校ね、あれする、なんとかする、でお受験がある、で受験なんかお金貯めるとか、で車もね、じゃあ7人掛けのワゴンにするとか、そんなようなことになっていくんだよね。でこういよいよ私もね、親としての責任が全うできる、子供がね、扶養家族じゃなくて自分で働き始めるという時期が意外と近づいてると思うと、まあ嬉しくてしょうがないわけですよ。もうね、もう窮屈でしたからね、なんだかんだ。いや、良かったんですよ。いろんな幸せをもたらしてくれて、もう感謝感激な家族であることに変わりはないんだけれども、やっぱりプレッシャーでしたからね。元気でいなければいけないとか、先週話しましたけれども、バイク乗るっていうのが、清水さんという大好きな照明家が死んじゃったことで、清水さんの分までバイクに乗ろうっていうふうに思ったっていう、まあ大義名分みたいなことをね、かこつけて言っておりましたけれども、実際のところ、バイクで自分が事故って死んだとしても、生命保険で後の子供が大学卒業ぐらいまではなんとかなるからみたいなことが、目処が立ったっていうことで、じゃあ乗るかみたいな風になってってるところもありますからね。で、まあワクワクするのはですよ、これからね、女房と僕の間に生まれた子供たちが誰と結婚するのか、どういう人と結婚するのかっていう話なんですよ。で、それもね、お嬢さんは僕にくださいみたいな話になるだろうし、やらんみたいなことを俺が言うのか分かんないし、でもしかしたらですよ、俺のせがれがね、どこで何をこう間違ったのか分かんないですけど、ミランダカーと結婚することだってあるわけですよ。僕のせがれが、父さん紹介するよ、ミランダです。え、あ、ミランダくんじゃないか。はい、お父さんのラジオたまに聞いてるねそんなこと言わないな、ミランダカーが。ミランダカーがうちに来るかもしれないわけですよ。このワクワク感は子供作んないと、結婚しないとならないわけですよ。もうミランダカーじゃなくてもいいです、誰でもいいですよ。広瀬すずでもいいですよ。わかんないですよ、うちにせがれが、父さん紹介するよ、すずちゃんです。あ、広瀬すずです、お父様のラジオたまに聞いていますよ。マジかいや、そんなこと言わなくていいんですよ、別にラジオ聞いてる必要は全然ないんですけれども、逆に聞かれてると、そんなやつのせがれは嫌だってなっちゃうかもしれないから、聞かなくてもいいぐらいだけれども、可能性があるわけですよ。わかんないですよ、 そしたらですよ、僕がよいよいになった時に広瀬すずが僕の背中を流してくれたり、下の世話をしてくれたり、介護をしてくれるかもしれないわけですよ。ミランダカーが僕に口移しでお父さんあんしてっていう風になるかもしれないわけですよ。わかりますか皆さん。つまりこれを聞いてる若い衆に僕が声高に言いたいのは、結婚は夢しかないから、ガンガン結婚した方がいいぜっていう、そういうお話です。お送りいたしましょう、宮川まさるの松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。肉うんこ、宮川まさるの松ぼっくり王国。横文字使いはモテそうだ、だがインテリイメージで敬遠されるのはもっと困る。誰にでもわかる中学英語を駆使して横文字使いとしてのかっこよさを追求したい。どういう時にどういうフレーズで横文字を使えばいいだろう。イカゲソ、焼き芋の屋台にプリーズミスターポテトマンと声をかけ呼び止める。これいいと思いますよ。ポストマンでもないというね。青コーナー赤松、昼帯の MC の人のことを聞かれたときに、コメディアン？ No, no. ホッケープレイヤー。めぐみさんのことですね。ラジオネーム、まみやなおやじ。略語をフルで言うってのはいかがですか？例えば、ラジオの AM は、あ、略語ね。略語をフルで言う。ラジオの AM は、アンプリファイドモデュレーション。FM は、フリークエンシーモデュレーションです。また ETC はエレクトリックトールコレクション、 ATM はオートマティックテラーマシンですが、 NHK は日本放送協会ですのでご注意を。山本です。ビッグなことしてくると言ってトイレに行く。まあビッグなことっていうとね、ビッグになるために皿洗いからやりますみたいな、あの吉田栄作がね、その皿洗いという仕事をすっごいバカにしてんじゃないかみたいな問題発言なことがありましたけれども、あのビッグになりたいとか、ビッグってなんだよっていう話なんだけどさ、矢沢永吉がね言う頃はすっげえかっこよかったんだけど、トシちゃんとか吉田栄作が言い始めるともうなんだかなみたいな感じだよね。そしてイギリスビッグベンはの界隈に住んでる人とか、イングランド人は日本で、ビッグベンしてきますってトイレに行く人たちがいるような形で流用されているとは微塵にも思うまいだよね。山本です。タバコに火をつける時の掛け声、ファイヤー。全然かっこよくないよ。すり身、学生時代の G 行為が終わった後の虚無感。フィニッシュシンドローム。俺今フィニッシュシンドロームだ。鶴見の海坊主、彼女といいムードになった時、君と僕の間には1ミリメートルの隔たりもマストノットあってはいけないだ。だからこの薄くて丈夫なゴムも Don't have to する必要はないだと言ってことに及ぶ。わかりますね。 Don't have to ね、ハブトゥーじゃないんだよと。Don't have to。ねえ、何々するには及ばない。なんでこれこんなに一生懸命覚えさせられたんだろうっていう覚えがあるね。Don't have to。山本です。表計算をしたいとき、Excel。同じく山本です。表計算をしたいとき、1、2、3。古くてわからないリスナーもいるかな？ロータス1、2、3だよ、うん、覚えてますよ。だからマイクロソフトの抱き合わせ商法によりエクセル作られて、ロータス1、2、3は駆逐されたっていうね、もうすごいですよね。 で、日本でもワープロソフトのワードがあまりにも出来が悪いにもかかわらず、一太郎は頑張ってるっていうのは、一太郎は本当にいいソフトだからだっていうことだと俺は思うんだけれどもね。ロータス123で思い出すのはね、なんでオタクのソフトはそんなに高いんですかって聞かれた123の社長が、だってコピープロテクトを破ってみんながコピーしてるだろっつって、だからその分高くしてるんだっつって、ふざけんなと思って、じゃあ俺もなんだコピーユーザーになるぞ月照明って思って123使わなくなっちゃったもんね。こういうなんかさ、社長の一言によって大きく会社の命運を変えることってあるよね。僕の好きなアバクロも、アバクロンビー&フィッチも、デブには来てほしくないって言ったことによって、ふざけんなっつって、アンチアバクロブームがね、起こったりとかしてね、日本でもアバクロ撤退気味だったりとかさ、いろいろあるものね。すっぽんネーム、豚と真珠52歳 A 型。女性をプリティーなコキャットちゃんと呼ぶ。TPP をとにかくパイナポーペンという。36太郎、隠していたエロ本が見つかり、裸なんて自然なことだよ、僕は性欲のために裸なんて見てないんだよ、ナチュラリストだよという。いやーもうね、医療大麻なんかねえんだよっていう風に突っ込まれまくっている一人の女性のおかげで、ナチュラリストがえらい迷惑被ってますよね。ナチュラリストってダメ、なんかダメな人みたいな感じになっちゃってるよね。第一種のせいでイスラム教徒全員が大迷惑被ってるのと同じようなレベルの風評被害だよね、思いっきりね。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるさん、リスナーの皆さん、おはようございます。この前から風邪をひき熱が出て寝ながら松木良国を聞いていて思ったのですが、病気で寝てる時宮川さんのトークとか大喜利に投稿するリスナーの作品を聞くと励みになりますね。感謝感激、本当にありがたいです。今年の風邪は治ったと思ったらまた風邪をひく感じなので、十分皆さん気をつけてください。プリン厚美さんからメールもらいました。
パパかっこいい。
ラジオネーム36太郎、レコード大賞の買収疑惑って本当なんですか？今の時代、年末の賞レースや紅白の出場歌手の人選なんか、放送局と芸能事務所の賄賂合戦だとみんな思ってますよ。昭和の時代は騙せても、現在は騙せないことって多いんですよね。いや、まあそういうような要素ももしかしたらあるかもしれないですけれどもね。だけれども、だからとはいえ、事務所がね、買収してでもこいつに賞を取らせたいと思ってるから、買収する価値がある、人と思われてるから、その時点でまあ受賞に値するっていう、まあ残念な定感な見方もあるんじゃなかろうか。
うちのパパ普通。
ボブ・ディランのカバーです。高石智也が訳詞、岡林信康で戦争の親玉。matsubo.info、 matsubo.info、 それが番組ホームページの URL です。そして何でもかんでもメールも大募集中です。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待っています。いやー、もうどんどん寒くなるから、みんな風邪ひかないように気をつけましょうね。お相手は私、宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。
どうも、ずんのやすです。
裸眼解除、どうもペッコリでございます。ずんの飯尾和樹でございます。なんとずんなんですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、はい、これなんと何だったんですか、やすさん。
ポッドキャストでですね、配信されることになったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますと ね、うん、この放送を聞きながらですね、煮込み料理なんかするとね、うまく火が通るんじゃないかってぐらいね、コトコトやっておりますので、ね、
コトコト、そう、弱火でね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、はい、スピード勝負の料理には、
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、付け忘れて寝るのもよし、
はい、
そんな感じでですね、はい、一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。